に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、なお僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。
はい、
おもれき400回です。
おお、来た。
はい、400です。
ほんまに
頑張りましたね。
すごいね。
ね、無給で。
穴は開いてないんだ、ね。
開いてないんですよ。
すごいよね。
はい、
他にないんじゃない？
あんまりないと思うよ。一、ね、回休んだとか。
休むとか、なんかリニューアルとかメンツが変わったりとか。
ね、盆と正月はお休みとかね。
あ、そんなとこも
ある。ありますね。一週お休みしてとかね。そんなのも関係なくですね。
メンツ変わらず休みなし。
はい。
すごいじゃん。
頑張ってます。
誰も褒めてくんない
の？褒めて、そうなんですよ。ちょっとね、そこが寂しいところなんですけれども、そうです ね、 また励ましのお便りも募集しております。
欲しいよね。
さあ、400回はですね、400回というか
切り番は、
はい、50の倍数ですね。
50の切り番は
大河ドラマの主人公になっていいんじゃねえかというような、ちょっと日本史の
そんな縛りあったんだっけ。
いや、だけど一応なんかそんな国語の大物、
あ、
大物を特集する、
ほう、
もうほぼ A ランクな
主人公張れるレベルの、はい、そうだったっけ。
振り返れば聖徳太子、
はあはあは
あ、織田信長、
あ、
源義経、
徳川家康、
ヤマトタケルもそうだっけ。
ああ、そうだよね。
久喜義孝、
ちょっと
B ダッシュみたいなぐらい。あとペリーまでやりましたね。
ペリーも、
はい、
ありましたな。
ちょっとここ最近ちょっとカーブが、変化球が、
ね、ちょっと
多かったんですが、
おかしいなって感じですけど、
はい、ちょっと今回は王道中の王道の方を、
ど真ん中、
はい、
誰、
足利義満さん。大河、うん、になりそうでなれない。
いや、そうだよね。いや、僕も前からやっていいんじゃないかなとずっと思ってるんですよね。
でもまだなってないですね。
なってないか。出たこともない。
義満はないと思う。赤ちゃんはあると思う。
ああ、だよね。
太平記の最終回ぐらいが。
義政の話とかでも出ない。
出ない。義
則は出る。だいぶ違うもんね、時代が。うん、
なので、ないんですよ。
ああ、高氏の、まあ、末期ぐらいが出る。
最終回だったと思いますよ。
へえ、うん。あ、そう。
でも、すごい有名人。まあ、なんて言ったって、黄土色、金色っぽい、奥下さんの服着て金閣寺に住んでるおじさんですからね。
それは一休さんでしょ、
うん、は、多分お札になった人以外で、
ああ、
ガキンチョの時から知っている歴史上の人物って義満さんじゃない。
あ、
聖徳太子とかは昔から好きだったけど、
まあそれも一定の年齢以上だけなんじゃないの。
ちょっと今のナウナヤングは知らないけど、
ナウナヤングはないでしょう。
ちょっと昭和っ子は、
あ、
足利義満か皆川信右衛門、
信右衛門さん、そうですね。
一休さんか、
一応そうですね、実在の人物ですからね。
う
ん、
どうしてね、こう知って、こう結構幼い時から知っている人物じゃないです。
それ男子だけなんじゃない、しかも。
そうなの、一休さんって男女関係なくない？
わかんない。
普通になんかちょっと教養的な、
教
育アニメっぽいじゃん。なんか児童、文部省の児童なんとかなんとかって、ちびまる子ちゃんに出てくるようなのついてるじゃない。ゴーンって鐘が鳴るときに。
最初ね、うん、はい。
その足利義満をですね、ちょっと大特集。
三大将軍。
はい。
はい。
ね、おもれきにはちょっとちらっと触れたことは過去にあるんですけれども。
あ、そうなの。
うん、ちらっとね、
うん、
うん、ですけど、もう彼のことばっかりを
今日から、ね、
はい、
特集、
はい、あと数週間、はい、義満さん特集です。
へ
え、はい、参考にして ちょっとネタ仕込んできた資料がですね、
うん、
足利義満という本です。
ほう、
足利義満、法皇への夢を追った華麗な生涯、
うん、
山川出版社から出ております。伊藤なんて読むのこれ、清さんって方が、
ああ、日本史リーフレット、リブレット
だって
、はい、はいはいはい、あの山川の薄っぺらい
ですね、1000円ぐらいのや
つですね、はいはいはいはい、
はい、これをベースにですね、おもれき的にちょっと仕込んできましたので、
はい
はい、義満さんを特集していきます。
はい、
さあ足利義満さんですけど、
うん、
延文3年1358年の8月22日にお生まれになりました。
ほう、
幼名を春王さん、
春王、
春の王様と言いました。
うん、
でお父ちゃんは足利義明さん、
はい、そりゃそうですね、
二代将軍、
うん、
お母ちゃんは木の義子さん、涼子さん、
そうなんだ、
あの木の貫之の木ですね、
紀州の木ね、
はい、
はい、
この頃にいた天皇さんに御縁由天皇、
御縁由天皇
っていう方がいて、この御縁由天皇のお母ちゃんが数賢門院さん、
うんうん、
これは義子さんの姉妹だそうです。
ほほほほほ、
つまり
おばの子供、いとこ、
いとこなんですよ。御縁由天皇と義満さんはいとこ、だから結構皇室にも
近いね、
近い存在、まあ足利さん、足利幕府の人ですからね、
まあまあ
まあそんなのかなと思いますが、1358年頃ね、
うん、
足利義満は8月に生まれるんですけど、4ヶ月前の4月30日に足利尊氏が亡くなっています。
あ、尊氏は孫の顔は見てない、
見てないんですね、うん、もうすぐ生まれるねって頃に死んじゃったんだけど、でも僕太平記見てたらなんか赤ちゃんいたような、まあ脚色ももちろん混じってるんでしょうけど、
うん、
うん、なんかそういう印象がありますけど、
うん、
まあおじいちゃんは会ってないんですね。
うん、
でさあこの頃の
兄貴が確かいて、兄貴が幼くして亡くなってんだよね、
長男じゃなかった
っ、確かね、お母さん違ったと思うけど、
腹違いの兄弟、う
ん、その子がドラマでやってたんじゃない、
あーそうなんだ、勝手に僕義満だと思い混んでた節はあるかもしれないですが、うん、それはまあ昔の大河なので、
うん、
で、まあ、この頃の京都ですね、
はい、
京都、まあ、平安京のエリアですね、
彼が生まれた頃の京都、うん、
まあ、この京都エリアはですね、
うん、
南朝方が抑えていたそうです。
あ、うん、まだ南北朝の動乱が続いてますね、
大変な時で、で、うん、お父ちゃんの義明さんは、
うん、
近江に逃げて、
はあはあはあはあ、うん、
まあ、そしてその後間もなく京都を回復、
うん、
するんだって、だからもう京都は北朝になったり南朝になったり、
まあそうですね、大変なんですね、一時ね占領されたり、うん、天皇拉致されたり、
はい、
結構激しい時期ですね、
で、まあこう、まあ、どっちが京都を結局握るのかでわーわーやってる時ですね、
うん、
北朝型の天皇ね、
うん、
光厳上皇、
光厳上皇、
光明上皇、
うん、
崇高天皇、
崇高天皇、
まあ3人の天皇と上皇さん、
うん、
と三種の神器はですね、
うん、
三種の神器とともに南朝型の吉野に拉致されていたそうです。
そうです、
なので北朝の足利幕府っつうのが、
うん、
この正当性のある政府なのかというのも、
うん、
もうすごい揺らいで崩壊しているような状態だったそうですね。
そうやね、
はあ、
南朝はもちろん 幕府の存在認めてませんからね、
南朝方はね、
うん、
まあ、これを大河で説明するの大変そうね。
ねえ、南北朝を描いちゃうとどうしてもどっちかが正しくてどっちかが違うって話になるとね、ちょっとなかなか難しい議論が分かるところですね。
まあこうちょっと今日は義満さんの方なんで、
うん、
まあ足利側としては非常に今不利な状態。
そうやね。
なので義昭はですね、光厳上皇の一番末のお子さん、
うん、
いや人親王、
ほう
を無理やり戦争、
うん、
まあ皇位につけさせて、
うん、
後光厳天皇として、
うん、
北朝を再建させました、
うん、
なかなか強引なんだね。
そら天皇がいないとね。
これね、義満が生まれる3日前の出来事だったそうです。
あ、うん、かなり緊迫してたんだね。
まあこんな大変な時に生まれた義満さんですけど、うん、1361年弘安元年、
うん、
義満さん4歳ですね、
うん、
この時足利幕府の執事をやってた細川清氏さん、
清氏
なんで右腕みたいなもんですかね、うん、義昭の、
まあ、細川家はね、足利家の側近中の側近ですから、
この細川清氏さんが南朝側に裏切ります、
うん、
でまたですね、京都が南朝側に侵攻されます、
うん、
義昭はまた近江に逃げます、
うん、
義満はですね、播磨の国へ亡命します。
へ
ー、うん、で赤松さんのお城の白旗城ってところに保護されるそうです。
うん、
もう4歳の時にお父ちゃんとも離れ離れなんて、
うん、
まあ、赤松さんも足利さんゆかりな、
そうです、
ね、深い士族ですよね。で9歳の時に1366年上智5年、
うんうん、
9歳の時に京都に戻ってきます。
へ
え、まあ、この時はすでに戻っていたかな、うんうん、で5歳の時に義満って名乗るようになります。春王から義満、
うん、
で呪坊家に叙任されたそうです、
うん
うん、貴族になった。奥家さんの仲間。
まあまあまあ、そうですね。うん、
翌年の1367年、上智6年に、うん、足利義昭が死んじゃいました。
お父ちゃん。
お父ちゃん。二代将軍が死んじゃいました。原因はね、風邪をこじらしたからだそうですよ。
あ、そう。
うん。で、まだ義満さん元服していないんですけど、
うん、
義満が足利家を継ぐことになりました、
うん、
で翌年1368年弘安元年になってますが、
うん、
この年の春に元服をします、
うん、
だから何歳よ、10歳ぐらいで元服
うん、
しててでこの年の末に征夷大将軍の宣議を受けました、
うん、
10歳で将軍になってんですね、義満さんって。
まあね、うん、まあ実態はないでしょうけどね、うん、そ, の、うん、
それまたちょっと出てくるんですけども、
うん、
1372年、弘安5年にですね、藩始めって、まあ顔、
うん、
サインみたいなやつですよね、
はい、
を使い始めたそうで、だからまあこの頃ちょっと13、14歳の頃にちょっと武家社会の政治家としてちょっと活動を実際に始めるのはこれぐらいかな、
うん、
中学生ぐらいですね今で言うと、
うん、
でこの頃に を結婚もします。
ほう、
日野成子さん。
成子さん、
はい、日野家からこうね結婚をの人と結婚をしましたよ。で、うん、吉光さんはまだガキンチョなので、
うん、
当時慣例だった細川頼之さんって方が実権を握るんです。
そうやね。
これはですね、吉明さん、お父ちゃんの吉明が死の直前に頼之を慣例に指名をしたそうです、
うん。
まあ、この指名されたきっかけは佐々木道与さんの推薦があったと言われてます、
うん。
で、頼之に義満の前途と幕府を任せるって言って、まあ、義明の遺言ですね、
うん、
というので頼之さんが義満さんの代わりにまあいろいろと最初頑張るわけですね、
うん。
で、知ってた細川頼之って今回初めて知ったんですけど。
そうですか、うん。
日本史の教科書出て
くる。教科書レベルでしょう。
うん、
まあ、このね、京都脱出とかはあんまり知らなかったけど、確かに。まあまあ、幼いうちは細川頼之がサポートしてっていう話は出るんじゃない。
僕、まずこんな10歳ぐらいで征夷大将軍になったのも初めて知った。
まあまあ、そうやね。
もう、朝鮮髭みたいなののばつけてたってこと。なの？
どういうこと？
一休さん見てると朝鮮ひげみたいに。
してないでしょ。してないでしょ。
そうですか。だから頼之さんはですね、
うん、
義満の威厳を高めるために、
うん、
さっきまで言った元服などの儀式を盛大に行うように企画をして、
はい、うん、
で、官位の昇進もスムーズにいくようにいろいろと頑張ってくれたそうです、
うん。
で、彼のおかげで政治もですね、次第に安定していきます。こう、まあ、慣例を中心とする政治統治機構っていうのがこうちょっと整ってきたそうですね、この頃ですね。だから1370年代っていうのはそんな感じですね。で、これなんでできたかっていうと、信仰の禅宗の勢力と幕府との結びつきがあって、うん、そこをうまいこと生かしたみたいなんですが、
うん、
その禅宗も新興勢力と仲良くしちゃったんで、古くからの仏教勢力の延暦寺とか興福寺とかからは反発して、
うん、
頼之さんバッシングっていうのがちょっと強くなっていく、
うん、
そんな時でもあったそうですね。
うん、
不安定だもんね、
うん。
こう政治を安定させようとすると古い人たちはうるさいね、保守的でね。
まあまあまあね、これ興福寺や延暦寺だって、まあ、当時は単なる宗教勢力じゃないですからね、
うんうん。そう、この頃ね、楠木正則さんって人、
うん、
あの有名な楠木正成の三男坊だそうです。これ幕府型の武将だったんですけど、1367年にですね、あ、ごめんなさい、
南朝型の
武将、南朝型だったんですけど、うん、幕府側に寝返ってくれまし
た
ね。
寝返った、
はい。これなんでかっていうとね、あの南朝の当時の天皇が後村上天皇、
うん、
で、後村上天皇は幕府側と和睦しようと、
ほう、
そういう姿勢の天皇さんだったんですが、
うん、
この頃お亡くなりになったんです。崩御されたんですね。
ほうほうほう。
で、まあ、そのこ和睦交渉の中心が楠木正則さんだったんですって。
ああ、南朝側の窓口だったんだね。
うん、で、後村上天皇の後継いだのが長慶天皇。
長慶天皇、
うん。で、長慶天皇は足利幕府とどんどん戦争して勝っていこうぜという主戦論者なので、
うん、
今まで和睦しようかって話してたのが全部頓挫しちゃうんですって。
立場がなくなっちゃったんだ、うん。
なので 楠木正成は北朝に寝返ります、
うん、
で河内泉の国の守護となって活躍してくれます、
うん
うん、これがきっかけでですね、あの楠木正成のこう寝返りによってですね、
うん、
南朝側は強く反発して各地で激しい戦争が起こるようになったそうです、
うん
うん、まあこんなん全国で各地で北になったり南になったり、
うん、
こうしているんでしょうね。この頃って京都もそうだけどもオセロみたいですね。
まあね、結構そのね、まあ、節操がある人もいるけど、
うん、
結構そのなんていうの、自分にどっちが有利かっていうので結構みんな乗り換えちゃうんで、うん、ぐっちゃぐちゃだよ。
で、まあこの時仕切ってた細川頼之さんを中心とする足利政府ですけども、
うん、
まあ彼やっぱり良しと思う人ばっかではないので、
うん、
足利幕府側もまあ一枚岩ではない、
うん
うん、非常に不安定な対立構造になってたようです。で、1373年、応安6年8月、この楠木正成さんは南朝の安宮を攻撃して勝利します、
うん、
これね、河内にある、
はいはい、
南朝の政府、宮、
まあまあ安宮、その仮の宮というか
天皇さん、南朝の天皇の、
そうそうそう、まあ、今だ京都が本来のあるべき場所ですから、うん、まあそのなんていうの、出先の天皇のおられる場所ですね、
を攻撃しちゃったんだよね、
うん、
で、南朝負けたので、
うん、
慶長天皇は、
朝慶天皇、
あ、ごめん、朝慶天皇は吉野に逃れました、
うん
うん、まあこれであの河内方面は北朝側で支配することで安定したそうですけどね、
うん、
僕ね一回ね、その南朝の天皇が住んでたお寺に行ったことある。
どこの
奈良の五条、
ああそうね、あの辺いろいろありますな。
もうなんかさ、南朝って吉野に拠点があって、
うん、
たからあったってのは聞いてたから、うん、ずっと一箇所にいたのかなって
。
転々とするのね。
そうそうそ
う、うん、
だって一時吉野も攻略されてすんごい、あのとかにすごい山奥とかにも逃れてるでしょ。紀伊山脈のすんごいってことが
ある。あ、そう、
うん、
それも落ち人みたいな
状態ですね。いや、まあ、まさにそうでしょ
う、うん、へえ。だからなんか僕もうすごい南朝型で、
うん、
すっごい山奥で暮らしてるイメージしかなかったの、
うん、
でその奈良県の五条のなんとかっていう寺、
うん、
行ったら割と開けてはないけど、
まあまあ、今と当時の良さ
だいぶ違うと思って、うん、違うけどさ、にしても町近い、奈良盆地近いじゃんとかって、
うん、
ちょっと思って、まあまあまあ、うん、もっとだって吉野ってもっと山奥じゃん、
うん、
割と町に近いんだって思ったんだけど、そういうわけではないんですね。
で、綱引きだからさ、
うん、
地面に降りてきたと思ったらまた奥に逃げ込みみたいな、京都まで行ったと思ったらまた長
い
根後ろにやりって言って、前半って、ね、南北朝の前半って結構もう南朝もうダメダメでしょ。
前半、
そうそう、最初の頃、高氏がそれこそ生きてる頃、
あ、はい、
もう一時吉野も落ちて、この諸直だっけ、
あ、こ
うで、もう本当に山奥に逃げて、もうほとんど落ち目みたいな時まで行くでしょう。
お
う
お
う
お
う、その後ほら、あの高氏と忠義が、
高氏の弟ね、
弟がね、うん、対立して、うん、でそれ巻き込んでほら、いわゆる官能の上乱っていうのが始まって、うんうん、でそれにこう南北朝が結局うまいこと乗っかっちゃって、うん、で余計また複雑化してダラダラ続いてるっていうのが今だよね。
まあ難しいね、
うん
うん、
ほとんど蹴りついてたのにって話なんだね。
そのとどめさせなかったのね。
そうそう、のところに結局幕府の内紛が起きちゃって、うん、それを結局南北朝巻き込んでややこしくなっちゃったっていう、
難しいとこですな、
うん、
さあ、まあこんな状態で、まあちょっと畿内の方ではちょっと北朝が有利
まあそう
ですね、近畿
地方ではもう大体南朝側が抑え込まれてますみたいな。
さあ次ちょっと紹介したのが攻略の政変、
攻略の変、
うん、はい、越前にね、うん、逃げていた今の官僚は細川頼之さんでしょ、
官僚
が細川頼之さんでしょ、うん、
はい、
で前の官僚がね、官僚がね、
うん、
あの芝義政さんって人だったの、
はい、
この人越前に逃げてたんだけど、
うん、
京都に帰ってきました、
う
ん、でこの人は頼之さんと反頼之派の人物なんです。
はい、
うん、1374年の永和4年、
うん、
紀伊の国の橋本正隆さん、
うん、
って方が、南朝に寝返ったんだって。
ほう、
でこの人を北朝は足利は鎮圧しないといけないですね、
うん、
で頼之さんはみんなって橋本さんちょっとやっつけてくださいって声掛けしたんですけど、
うん、
まあ頼之さんだんだん人気が落ちてきたので、支持率が落ちてきたので、
お前の言うことなんか聞かねえよと、うん、
サボタージュされて、南朝、じゃあごめんなさい、北朝型は総崩れになったそうです。
うん、
こんなのが各地でね起こるようになったそうです。
うん、
でまあ多分これ裏とかで操ったのがこの人と芝義政さんとかが、
うん、
そうなんだろうね。で頼之敗訴の動きっていうのがどんどんと、
排斥
の動きっていうのがどんどんと強くなっていきます。
うん、
で諸大名はですね、各地の守護大名は花の御所、
うん、
足利幕府の中心地ですね、花の御所を包囲して頼之の罷免を強要したそうです。で義満は耐えられず、この頼之排斥の要求を飲むことになりました。
うん、
うん、でまあすごい頼之さんって頑張ってくれてたんだけど、
うん、
義満さん自体もだいぶ大人になってきてんですよ、この頃には。
まあそうよね、うん、
まあ、高校生ぐらいになってるのでね、うん、そうするとまあ自立もして、
うん、
でまあ権力も権威もそれなりに持って使いこなせるようになってきたので、
うん、
まあ頼之さんいなくっても
うん、
やってけんじゃねということもあったんじゃないかなと。
まあ一般的なそういう説明ですよね。
うん、で頼之さん失脚してですね、芝正義さんが官僚になって、
後に頼之ってまあ復活するんで、一応そうそう義満の側近としてもう一回戻ってくるんで、まあ、義満は結構その頼之に対する思いっていうのはそれなりに恩義もあるし、
うん、そこは義理がたいんだね。
そうそう、まあ、この辺はねやっぱこうしばしに押されたりして、うん、まあ、やむを得ず細川頼之を切ったっていうところもあるけど、う
んうん、でもなんかよりこの本によると、もうここに書かなかったけど、あの頼之さんも結構身内の人を寄せ集めて、
うん、
頼之派閥を作って、
まあねやっぱりね、うん、地を守ろうと思えばそうなります、
ね、信頼できる信用できる人も限られてくるんでしょうね。
うん、まあ、義満はその辺うまく利用しつつ、まあでも毎朝頼之に対する一定の思いっていうのもあった、
は
あ、う
ん、でまあまあとりあえず頼之失脚、
一旦ね彼は九州、
はい、
四国か
失脚、
四国に逃れますから。
でまあ武士同士のですね、武将同士の対立構造もまあ落ち着いてきました。
幕府内のね、
うん、幕府内ですね、うん、まあ、これでまあ義満さん今から本格的に政治家として、
うん、
あの仕切っていくのかなというスタートのところですね。
まあ幕府の中も大体落ち着いて、うん、義満もまあそれなりに物心もついたし、うん、で大体まあ近畿地方の南朝勢力も抑え込んだんで、あとはまあ格好撃破ってやつですね、
はい、
うん、
ちょっとそれ今後のちょっと義満さんの政治については次回
次回かい
次回もういい時間なんですよ。
マジか。
さあ 少年時代編ですね今日はね。
あそうね、うん、大人までね、はいはい、ここから独り立ち、
はいはい、していきます。
はい、
まあ、大河ドラマだったら頼之さんいい役者さん、
細川頼之は超いいよ
ね。
あ
だからいい俳優さん、ちょっと
役所広司とかだな。
あんなおじいちゃんにするの。
いや、いい年なんじゃない。
そんなおじいちゃんなの頼之さんって。
じゃないの。
ふーん、まあでもそれぐらい大御所系の俳優ですね。いやいや、
これはもう絶対もう超前半の順次はほぼ主役、
主役ですよね。うん、役所広司か。ほう、
1392年生まれだから
1292年、
1300、うん違うわ、
うん、
生まれはあこっちか、1329年か。
あじゃあもう
だから30歳ぐらい上ですから、うん
5、60。
そうやね、この頃で、まあ、40代50代ですから、それぐらいです。
あじゃあ6、70の俳優さんも頑張って
きましたら、う
ん、
最後にだからちょっと、
はい、
年老いて帰ってくるなんて超いい役じゃないですか。
なるほど、うん、じゃあ西田敏行かな。
西田敏行もうダメですね。
石坂浩二
馬に乗れないし。
まあそうだね、
えーちゃんもダメです
。そう、うん、まあね、橋田壽賀子さんも亡くなりになっちゃったね。
あそうですね、
うん、
はい、
さあお便り紹介させていただきます。
あ手紙、
はい、デイビットさんからいただきました。
デイビット、
はい、おもれきの皆さん配信400回おめでとうございます。毎回楽しみに聞いています。
うん、
おもれきのお便り募集の中に戦争の体験談募集みたいなのがありますが、次第に体験者も高齢化し、語り部の方も少なくなっているのが現状です。その一方で戦争遺構を残して戦争の歴史が忘れられないようにしようという動きも各地で起きていますね。最近では愛知県東海市の、
うん、
田座山の高社法人地の跡地を発掘、
う
ん、後世に伝えるために公園として整備するというニュースに触れました、
うん、
こういう動きは近年多く出てきています。デビトさんは愛知県の方なんですが、
はい、
豊川海軍工廠の跡地も、2年半前に平和公園として整備され、当時の火薬庫や新艦置き場、
うん、
500ポンド爆弾の着弾跡などを見学することも可能です。
へー、
展示室や案内ビデオもありますので、当時の軍事工事や2500人以上の犠牲者を残した豊川空襲について詳しく知ることができます、
うん、
ぜひ 豊川にもお越しくださいと、はい、いただいております、
うん、
デイビットさん本当にね、うちの番組の空気を読んでいただいて、
うん、
半年前に
ほう
このお便りいただいてるんです。
あ、400回おめでとう。
は
あ、あ、そうか、去年の年末。
はい。
すごいな。
ずっとちょっと読まずに今日まで。
すごいね。
残してあります。大変よくできた。
あ、順番的にはあれなんですか？飛ばしてた。
だいぶ飛ばして寝かして
たんです。あ、そうなんですか。
はい。
じゃあダメじゃん。
だからいいんですよ。空気読んで400回に読んでもらおうと思って書いてきてるんだから。
ああ。
大変よく
できた。狙いはちょっと外れてたってこと。
あ、違う違う。分かってて早めに送ってくださった。
あ、まあ、とりあえずってこと。
そうそうそうそう。はい。大変よくできておりますね。はい、おもれきは1年前行動で。
1年前行動めちゃくちゃやな。
5分前行動じゃなくて1年前行動をね、
400回の時に500回の手紙を
出す
めちゃくちゃやな。ホテルじゃないだから、
この間ちょっとケリーさんお仕事でね、
はあ、
ちょっと給料地に行ったんです。
給料地、
給料地、ケリーさんシティのケリーさん給料にちょっと行ってきたんです、
うん、よくわからん。
そこね、海軍の、
はあ、
倉庫、
あ
戦中に、
はいはいはい、
で山掘ってトンネル掘ってそこになんか格納するっていうのは空襲避けるようにって言って、今それトンネルの入り口コンクリートで蓋しちゃってるんですけど、トンネルって見たら分かるの数箇所残ってる。
あの町に、
そう、ケリーさんシティに。
へ
え、
うん、山手の方に。
山手の方、うん、そのね、その海軍の基地があったところから車、
うん、
今で車だと 10分ぐらいのところに、もう住宅地なんですけど、うん、そこにね、あの何箇所か残って、
あ、そんなのあ
るんだ、うんうんうん、入ってみたいんだよね、そういうとこって。でもあの、ハイトンネルって危ないじゃん。
まあ、ない、何があるわけじゃないでしょ
う、うん。もう今だって防空壕も入れないでしょ。危く崩れるからってね。ですから、こう公園として整備するのはね、こうちょっと勉強するいい場所になるかもしれないですね。
うん、
さあ、続いて森健さんからいただきました。
森健。
はい。ケリーさん、水月さん、初めてお便りをします。もう5年ほど楽しく聞かせていただいています、
うん、
車におもれきステッカーを貼り付けて走り回っています。いいことですね、
うん、
はい、先日は鉄道消火シリーズで私の地元広島が取り上げられ嬉しかったです、
うん、
お二人とも日本全国を旅されているようで羨ましいです。私はもう40ですが、十数都府県にしか行ったことがありません、
うん、
お二人にとって旅の楽しさはどんなところにありますか。史跡を、訪れた際どんなことを思い感じられるのでしょうか。やはり歴史の知識が豊かであればあるほど見える風景も豊かになるのだろうと想像します。おもれき的旅の楽しみを ご教示いただければ幸いです。またいつか旅先でおもれきを収録する計画はありますか。各地を回りながらその土地にゆかりのあるテーマでお話しするのはどうでしょう。いずれ広島に来られることがありましたらいつでもご協力いたしますといただきました。
うん、
水月さんは
何ですか。
なぜ旅をしているんですか。
なぜ旅をしているんですか、うん、何でしょうね。
なんであそこ行こうって思うの。どこそこ行こうって、どういう基準ですか。
あ、まあそうね、最近はだからちょっとね、自分でも良くないと思うんだけど、なんかこの落ち穂拾い的な、結局、ま
あ、
一通りまあなんとなくは行ったことあるんで、ここが行ってないとか、ちょっとこの、
うん、そうですね、
いうとこをしちゃうっていう、まあね、良くないとは思うんですけどね、まあ、
人生晩期に入ってくると、
うん、どうぞそう、
うん、まだ行って
ない。昔はね、やっぱ知らない場所に行ったらやっぱり絶えずこうね、新鮮な出会いっていうのがあったから、
はいはいはい、
ね、ワクワクしながら行ったもんですけど、最近はそういうワクワクがないんです。
老年期ですね。
そうね、
僕はね、やっぱドラマとか映画とか漫画の舞台になったとことか、
あ、
まあ今の聖地巡り、
聖地巡り、
そこまでちょっと望まないけど、うん、そのこういう本を読ん、小説とか読んで、ああここかとか、
そう、ね、
うん、そういうので追っかけるのがまずあそこ行ってみようかってとこで、で行くで調べてみると、こんなとこあんなとこあるよって言って、足伸ばしてその辺のエリアを見るっていうのが多かったかな。
うん、
うん、あとなんか言う、なんかテレビとか雑誌とかで紹介されてる有名な、
うん、
あ、軍艦島なんてあるんだ、行ってみたいとか、うん、そんな感じで行ってますね。うん、だからこうなんかその映画や小説ドラマなんかで舞台で撮影したようなところに行くと、あ、ここに聖徳太子が立ってたんだなとかって、なんか思いにふけたりはします
ね。太子が立っていた。
法隆寺に行くと、
ああ、
うん、ここに聖徳太子いたんだとかさ、
いないです、
うん、なんかそうやって思って、ふーんと思って帰ってくる、うん、うん、そんなもんですね。うん、なんか食べに、スネ夫みたいに札幌ラーメン食べたいから札幌に行こうとか、そんなんはしないね。
それはまあさすがにないけどね。まあ飲んだりとか最近やっぱするようになったよね。昔やっぱり旅先で飲んだりってなかなか、まあお金の問題もあるし、
しないですね、
そんなにね、
素泊まりですね、
ね、 夕飯にそんなお金かけないけど、やっぱりちょっと最近はちょっと美味しい店とか、
ね、料理もね、
その地域の有名店なんかに行っちゃって、うん、まあそれも一つの夜の楽しみってやつですな。
そうですね、うん、ねまたコロナが収まったらね、
まあこれがどうにかならんとどうしようもないわね、うんうん、
ちょっとこの間の友達から相談されてね、
は
旅行に行っていいと思うこのご時世でっていやそのね今感染者が拡大しているところはちょっと控えるべきだと思うけど、人のいないようなところだったらいいんじゃないって、うん、言いましたが、なんか結構みんな右往左往旅行してますよね。大きな駅なんか行くとさ、旅行会社の人旗持ってさ、
あ
でおじいちゃんおばあちゃんたちいっぱい集まって、
いやだからさ、結構気にしてる人はすごい気にしてるけど、うん、気にしてない人は全然気にしてないよね。
そうね、あの僕の友達なんかでもちょっと食事とか久々にって言って、うん、もう今コロナだからダメって、でちょっと今収まってるから、
うん、
少人数だからって言ってもダメって言って、じゃあいつ君とは一緒に食事できるようになるのって聞いたら、
うん、
自分もいつ解禁していいか分かんないのって、
そうだよ
ねとなってます ね、うん、
ね、人に相談するとかする時点でまあ気まじめな人だよね、
うん、まあ皆さんなんかこそこそどっか行ってるみたいですから、
こそこそも行くし、うんうん、飲み会もするし、
そうですか非国民ですよ
非国民じゃないよ、
うん、厚労省の人見てごらんなさいよ。
ああそうやね、
まあさすがにあんな大規模はやったことない
ですけど、送別会とかね、うん、送別会さすがになかったな職場で、
やってないです
ね、やらないよね。
はい、ぜひですねおもれきで紹介したようなところね、実際見に行ってもらうのがね、
ああ、ね、うん、そらまあすごいね、
うん、いいんじゃないでしょうかね、
はい、
さあもう一丁紹介しようかな、
はい、
ニシピーさんからいただきました。
ニシピ
ー、はい、ケリーさん、みなずきさん、こんにちはっす。
軽いね。
あと海坊主さんも、この間はお便りコーナーで出番をいただきありがとうございます。びっくりしてランニング中に足を滑らしそうになりました。ところで一つ悩みがあるのですが、よろしければ聞いてください。なんであの時カフェは車で10分程度の、距離にあるのですが、行こうと思うのですが、一度もお邪魔していません。行きたくなる呪いをお願いしますということです
呪いって何？
え？
呪いってどういうこと？
だから暗示をかけてくれと。
ああ、あなたはだんだん行きたくなるみたいな、
じゃなオーソドックス
ですね。なんであん時カフェに行きたくなる、
でもね、知らない店って入りづらいよね。
いや俺絶対無理よ、
うん、だから勇気いると思うよ、うんうん、それがねやっぱ足が遠のくね理由なんだと思うんですよ、
うん
うん、勇気出して一歩踏み入れてください。
どうですか、構えとかは入りやすい雰囲気なんですか？なんかもうチラッと写真を見たんですけど、
ちょっとなんか昔な作りですね、昭和な感じの作りで、
昭和な作りの、
あのガラガラって入ったらいきなり店じゃなくて、ガラガラって入って中に階段があって、それ上がっていかないとダメなので、
ね、なかなかのハードルです
ね、うん、まあでも一回行っちゃうと通いやすいと思いますね、うん、それやっぱあなたの勇気かと。
そうやね、
うん、ま、ちょっと今コロナで営業もどういうふうにされてるのか、
されてるような話も
私もちょっと把握してないけど、はい、なんであの時カフェは名古屋なので、
うん、
まあ、ちょっと、ね、人口の多いエリアですのでね、
愛知県もね、ちょっと
感染対策も気をつけて行ってください。いろんなあのリスナーさんや ポッドキャスターさんがいらっしゃいますのでね、
うん
うん、入っちゃうと楽しいと思いますよ。
はい、
はい、じゃあ今日はねここまでにしましょう。はい、おもれきではですねリスナーの皆様からのお便りを募集しております。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください、
うん、
番組へのお便りは E メールまたはツイッターのダイレクトメールでお送りください、
はい、
メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください、
うん、
おもれきグッズがですね、
はい、
販売しております。特設サイトおもれき .com でご覧ください、
はい、
そして、先ほども出ましたが、名古屋市のなんであの時カフェでも、グッズ販売させていただいておりますので、うん、そちらもご利用ください、
はい、
営業日とか営業時間をね確認して行ってくださいね、
はい、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。
さようなら。